Hello everyone! 皆さんこんにちは。7.fm ロミオシャナハンです。本日もファンファンペラペラタイムの時間がやってまいりました。この番組ファンファンペラペラタイムでは毎回簡単で便利な英語のフレーズを私ロミオシャナハンと一緒に学び、生きたおしゃれな英語を身につけていきましょう。はい、それではですね、本日も早速内容に入っていきましょう。よろしくお願いします。では、まず前回のおさらいからいつものようにやっていきましょう。前回のおさらいです。テーマが英語のことわざでしたね。はい、ことわざ、英語でもあります。それもね、もう日本語と本当にもう同じような意味で使われるものもね、いくつかありますので、それをね4つ勉強しましたね。ですから、先週おさらいしたこの英語のことわざ、これを4つまずおさらいして番組始めていきましょう。よろしくお願いします。ではまず、先週のおさらい1つ目です。1つ目に教えましたのが Kill two birds with one stone。 Kill two birds with one stone、 はい、でしたね。 Kill two birds with one stone、 はい、もうわかる方もいらっしゃいますね。そう、有名なことわざです。Kill two birds、 まあ、Kill っていうのはちょっとね、残酷でストレートな表現なんですけど、まあ殺すという意味がありましたよね。ですから kill two birds、 これで、2羽殺す、鳥を2羽殺す、で with one stone、 石一つでとなりますね。そう、一石二鳥という意味になります。まあ一挙両得に近いですよね。はい、でこれで一石二鳥というわけですね。というふうに、もうこれもう日本語と同じですよね。もう言葉変わってるだけで、こういったことわざもあるんですね。ではこの kill two birds with one stone、 どんな場面で使えるでしょうか。また英語の文章を作ります。2回読みます。いきます。 You can kill two birds with one stone by shopping while you walk. You can kill two birds with one stone while you walk. はい、どうでしょう。You can kill two birds with one stone、 一石二鳥ですよ。By shopping while you walk、 shopping while you walk、 while というのは何々しながら、何々している最中にという意味でしたね。ですから while you walk、 歩いている最中に shopping すれば、一石二鳥ですよですね。まあ、今回、この walk というのは、まあ、散歩のことを指すわけですね。 walk、I'll go for a walk、 ちょっと散歩に行ってきますのように、walk って、あの散歩をするときにも使われる単語なんですね。ですから、文章全体で考えますと、散歩中に、ショッピングも済ましちゃえば、一石二鳥ですよ、こういった文章になるわけですね。はい、kill two birds with one stone、 一石二鳥と言いましたけども、あのネイティブの人はね、もう two birds one stone、こう言っちゃう場合も多いですね。もういちいち kill っていう残酷な単語を使わずに、もう本当に two birds one stone、 こういった表現を使うこともありますね。まあ意味は同じですけどもね、それも覚えておいてもらいたいです。はい、では次、先週のおさらい二つ目に参りましょう。先週勉強しました二つ目の内容、これが seeing is believing、 seeing is believing、これです。seeing、 まあ see に ing をつけて、まあ見ることですね。seeing、 見ること、 is believing は信じること、はい、見ることは信じること、まあ見て信じようということは、百聞は一見にしかずという、ことですね。はい、百聞は一見にしかず、seeing is believing、 はい、こんなことわざもあるんですね。はい、まあ日本でも有名なことわざですけど、英語ではこういうんですね。まあ seeing is believing、 まあ見れば信じる、まあそういうことですよね。直訳は、というわけでですね、この seeing is believing、 百聞は一見にしかず、まあどんな場面で使えるんでしょう。また簡単な、文章を作りましょう。質問文と答えに分けましょうかね。まず質問者が So do you believe me now? So do you believe me now?こう聞きました。So, do you believe me now? Do you believe me now? Do you believe me? Believe というのは、あの信じるという意味でしたよね。Believe me now? 今、まあ要するに、これでもう信じますか?みたいな質問文になるわけですね。 Do you believe me now? もうこれで信じてもらえますか？で、それに対する答えとして、例えば、Yeah, I guess seeing is believing と答えるわけですね。I guess seeing is believing。確かに百聞は一見にしかずですね。まあ、こんな答え方にも使えるわけですね。はい。まあ、ことわざ、もちろんね、英語でも使われますので、これも覚えておいてください。では次、先週のおさらい三つ目に参りましょう。三つ目です。三つ目に勉強しました、ことわざが、Never bite the hand that feeds you. Never bite the hand that feeds you. はい。これですね。まあ、答え言いますと、恩をあだで返すという意味なんですね。はい。まあ、最初に、Don't bite the hand ってつけることもありますし、まあ、今のように、Never bite the hand that feeds you と、使うときもあります。まあ、要するにですね、bite って噛むっていう意味じゃないですか。で、その後、feed っていう単語出てきましたね。feed っていうのは、まあ、餌を与える、食べさせるっていう意味がありますから、Don't bite the hand that feeds you. まあ、食べさせてくれる手を噛むなと。まあ、要するに恩をあだで返すなと。こういった、フレーズとなるわけですね。はい。まあ、これもね、結構便利な、フレーズ、ことわざなんでね、ぜひ覚えておいてもらいたいです。はい。では、これ、どんな文章で、使われるんでしょう。また例文作ってみましょう。また2回読みます。いきます。She is your mother. How can you bite the hand that feeds you? She is your mother. How can you bite the hand that feeds you? はい。どうでしょう。She is your mother. 彼女はあなたの母親ですよ。How can you bite the hand that feeds you? How can you bite? How can you 何々で、どうしてそんなことができるんですか？という意味ですね。どうして恩をあだで返すようなことができるんですかと。まあ、こういう文章になるわけですね。もう文字通り母親って言ったらね、まあ、子供の頃からご飯食べさせて育ててくれる人ですからね。もうぴったりな、場面ですよね。はい。というわけで、Don't bite the hand that feeds you. もしくは、Never bite the hand that feeds you. これで恩をあだで返すなという意味になりますね。まあ、ことわざとして、使うだけなら、Bite the hand that feeds you.これだけでもう don't とか never って言わない時もありますんでね、覚えておいてください。はい、それでは先週のおさらい最後に参りましょう。最後のことわざです。これが A proverb is an ornament to language. A proverb is an ornament to language. はい、どうでしょう。A proverb. まあ、proverb. ことわざっていう意味ですね。で、an ornament. ornament. この単語は、まあ、装飾品とか、まあ、宝石とか意味がありますけども、まあ、装飾品と訳しましょう。A proverb is an ornament to language. language. 言語、言葉ですよね。ですから、ことわざは言葉の装飾品である。ということわざ。ことわざに関することわざになるわけですね。はい。まあ、これもおまけで覚えておいてください。せっかくね、前回ことわざについて勉強しましたんで、はい、ちょっとまあ難しい単語2つ出てきましたよね。proverb ことわざですね。で、ornament 装飾品でした。はい、先週のおさらい、まあ、今日テンポよく終わりましたね。4つ勉強しました。この辺にしておきましょう。まあ、ことわざね、まあ、使えたらかっこいいですよね。ね、やっぱり日本語でもね、もうただ淡々と普通になんていうんですかね、話すだけだったらなんかちょっと味気ないというか、まあ、せっかくね人間言葉話せる生き物なんですから、もう最低限の道具じゃなくてね、言葉でちょっと遊びましょうということで、英語のことわざ勉強しましたね。はい、では、先週のおさらいここまでにしときましょう。お待たせしました。それでは、本日のテーマに参ります。本日のテーマです。英語で褒められたら、はい、褒められたらどうします。まずですね、まあ、英語以前の話になっちゃうんですけども、日本人って褒められたら結構謙遜しがちですよね。いやいや、私なんてってね、言いがちですよね。まあ、これはこれで日本人の良さではあるんですけど、まあ、外国人にはあんまりそういった文化、 まあないことはないんですけど、日本人ほど謙遜はしないですよね。ですからまあ褒められた時、素直に受け入れるのが一般的です。まあ特に英語話してる時はね、それを思い出していただけたら嬉しいです。ということでですね、今回は、褒められた時に使えるフレーズ、いくつか紹介しましょう。ね、褒められた時、あなた何々すごいね、どうやって答えればいいんでしょうかという内容です。はい、それでは、まず一つ目から参りましょう。英語で褒められたら、一つ目。Thank you. Thank you. はい。もう拍子抜けされた方もいるかもしれませんけども。まあ簡単ですね。Thank you. もう、受け入れましょう。はい。ありがとうですね。最も簡単かつ、ナチュラルな表現ですね。これもネイティブも全然使います。で、英語の初心者にもね、おすすめですよね。もちろん簡単ですし、パッと出てくると思います。Thank you ってね、I'm sorry と同じぐらいもよく使いますんで、みんなパッと出てくると思います。もう最初はこれでいいです。Thank you。褒められたらありがとうと、普通にもう受け入れましょう。ということですね。ネイティブも使いますね。はい。ですから皆さんも全然使ってください。無難です。はい。というわけで、まあ一つ目簡単なんで、もこの辺にしときましょうかね。例文もいらないでしょう。はい。では次、二つ目、英語で褒められた際のフレーズ。ここからが本番ですね。二つ目、これが、I appreciate it. I appreciate it. はい。I appreciate it. Appreciate. ちょっと難しい単語かもしれませんけども、日常会話でも出てきますんで、これは絶対覚えておいてもらいたいですね。私のこの番組でも何回か出てきました。Appreciate.感謝するという意味ですね。I appreciate it. 私それに感謝します。まあ要するにありがとうという意味ですね。まあ thank you と意味は同じなんですけども、ちょっとフォーマルな響きがありますね。I appreciate it. フォーマルで丁寧。まあ thank you も丁寧ですけども。まあ日常使いでも使えますし、まあ仕事の場面でね、使う場合もあります。まあただ上司とかに使うのはちょっとどうなんでしょうね。なんか、上から目線というわけではないですけど、あんまり聞かないですね。まあ、この辺はちょっと人によるんでしょうけども。まあ、I appreciate it。まあ、一応フォーマルで日常使いにも使えます。はい。まあ、褒められた時にね、thank you と同じように使えますね。まあ、thank you の方が一般的ですね。はい。ではこれ、I appreciate it。これを使って文章を作ってみましょう。A さんと B さんの会話方式でいきましょうかね。まず A さんが、I believe you'll be very successful one day.I believe you'll be very successful one day. はい、こう言いました。ちょっと難しい単語出てきましたね。まあ、believe はさっき教えましたんで大丈夫ですよね。believe、信じる。ですから、I believe you'll be successful one day. あなたが、one day、いつか、successful になると私は信じています。絶対そう思います。と言ってるわけですね。はい、successful。どういう意味なんでしょうか。これはですね、まあ、成功したとか、高結果の出世したって言った方が分かりやすいかもしれませんね。まあ要するに、まあ金銭的なものなのか精神的なものなのか、まあそれは場面によるんですけども、まあ成功した、まあ成功者になると私は信じていますと、この文章では言ってるわけですね。 successful 成功した、出世したですね。はい、これも覚えておいてください。 I believe you'll be successful one day。あなたは絶対成功者になると私は信じています。きっとそうなるでしょう。こういった文章ですね。それに対する答えとして、 Thanks, I really appreciate it。 ありがとう、本当に感謝します、嬉しいですという文章になるわけですね。まあ Thanks と意味は同じなんですけども、 Thanks とセットで使われることもあります。はい、どうでしょう、I appreciate it、 感謝します、こういった答え方もありということですね。はい、では次、今週のテーマ、三つ目に参りましょう。三つ目、 I'm still working on it. I'm still working on it. はい、 I'm still working on it. I am still working on it. はい、私なんてまだまだですっていう表現ですね。まあ謙遜に近い表現ですかね。まあ外国人謙遜あんまりしませんけども、まあ日本人に一番この表現が一番馴染み深いんじゃないでしょうか。まあでも 別におかしくはないですね。まあでも Thank you とか言う人の方が多いですけど、まあこれも使ってもらって問題ないと思います。 I'm still working on it。 まあ要するに I'm still っていうのは私はまだ何々中です。 Working on it、 Working、 まあ頑張ってる最中ということですよね。 I'm still working on it、 私はそれまだ頑張ってる最中です。要するに私なんてまだまだですという意味ですね。はい、この言い方だったらまだ問題ないかなと思います。ただやっぱりさっきももうさっきから何回も言ってますけど、やっぱり外国人は普通認めるんですよね。もう褒めてもらえたらありがとうと。ですから、まあ受け入れた上で Thank you、 I'm still working on it、 こういう方が自然かもしれませんね。 Thank you、 But I'm still working on it。はい、こういう方が自然ですね。まあ基本 Thank you but I'm still working on it、 こう言っていただきたいところですね。はい、まあ文章を作ってみたら分かりやすいかもしれませんね。というわけでまた A さんと B さんに分けて、文章を作ってみましょう。まず A さんが You are very good at painting. That's an excellent work. You are very good at painting. That's an excellent work.A さんがこう言いました。そんなに難しくないですが、ちょっと単語が難しいかもしれませんね。You are very good at painting.、very good at. Good at 何々。で、何々が上手ですね。という意味ですね。ですから、You are very good at painting. Painting. 絵を描くことですね。You are very good at painting. 絵を描くのとっても上手ですね。That's an excellent work.、もう、素晴らしい作品です。という意味ですね。work、 まあ働くとか意味が、意味で使われがちですけども、まあ作品のことを指すこともあるんですね。はい、That's an excellent work、すごい素晴らしい作品ですね。 excellent、非常に優れた優秀なという意味がありますけどもね。素晴らしい作品ですと言っては、褒められたわけですね。それに対して B さんが Thanks but I'm still working on itと答えたわけです。 Thanks、 ありがとう。 But I'm still working on it、 私なんてまだまだです。まあ今回、私なんてまだまだです、と言いましたけど、別の解釈もできますね。 Excellent work、 まあ芸術作品を言ってるわけですから、 Working on it、 まだ、制作途中です。 I'm working on it、 まだこれを作ってる途中です。こういった訳をする場合もありますね。この文章だとちょっとややこしいですけどもね。まあどちらでも、どちらを訳してもらっても OK です。はい、とまあ散々言ってきましたけども、英語ではね本当に謙遜しすぎるのは不自然なんで、もうこの I'm still working on it、 これだけで使うことはまあできれば、避けてほしいですね。はい、もう Thanks but I'm still working on it と、ぜひこちらで使ってほしいです。はい、では、本日のテーマ最後に参りましょうかね。四つ目ですね、これもよく聞きます。まあ条件があるんですけども、おすすめの表現の一つですね。褒められた場合こういった答え方もあります。四つ目、 You're so sweet、 You're so sweet、 はい、 You are so sweet、 sweet、甘いっていう意味で訳されがちですけども、これはですね、まあ、優しいとかそういった意味も実はあるんですね。本当に優しいのね、こういった意味ですね。で今、注意してほしいのが、優しいのねと、まあ、女性の言葉で言いましたように、通常は女性が使うフレーズなんですね。男性は基本的に使わないですね。はい、まあ女性が女性同士で使ったり、あとまあちょっとね、まあ思いを寄せてる男性、まあ恋人同士だったりで使うのが一般的ですね。はい、まあ使う場面はこのように限られるんですけども、本当によく聞くフレーズの一つなんで、もう聞いてわかるようにはなっておいてほしいですね。もちろん女性の方は使ってもらっても大丈夫です。はい、本当に優しいのね、はい、こういった表現ですね。まあありがとう、 Thanks、 so you're so sweet っていう言い方もしますよね。またこれも簡単なもの、文章を作ってみましょう。2回ずつ読みます。 A さんと B さんに分けていきましょう。いきます。まず A さんが That dress looks great on you、 That dress looks great on you、 はい、A さん男性ですね、That dress、 そのドレス looks great on you、 とっても似合ってますよ、 まあ、こういった文章ですね。That dress. まあ、まあ、that. まあ、あの、それって言うと皆さん、it って勉強したと思うんですけども、最近ネイティブは、まあ、それを that と言ったり、まあ、it ということもありますけども、どちらでも構いません。That dress looks great on you. そのドレスとっても似合ってるよ。looks great on you. 似合ってるよ。looks good. looks great on 誰々。誰々にとても似合ってるという意味ですね。That dress looks great on you. そのドレスとっても似合ってますよ。と言ったわけですね。それに対する B さんの答え、女性ですね。Thank you. You're so sweet. と答えたわけですね。Thank you. You're so sweet.はい。まあ、thank you とつけてもらっても構いませんね。まあ、こんな場面で使われるそう、使われるようですね。はい。まあ、というふうに、you're so sweet。これもね、まあ、場面は限られるんですけども、よく使われるフレーズなんで、ぜひ覚えておいてもらいたいフレーズです。はい。ぜひね、女性の方は、まあ、まあ、機会があれば使ってみてください。はい。というわけでですね、本日英語で褒められたらというテーマで4つ教えましたがね、いかがだったでしょうか。まあね、褒められることやっぱり嬉しいですよね。まあでも謙遜することは英語では基本はあんまりないんだよということを覚えておいてもらいたいのと、まあいろいろ教えましたけども、もう本当に難しかったらもう Thank you だけで結構です。はい、もう最低限 Thank you と言えたらね、もうこれはもう皆さんも使えると思うんで、はい、問題ないです。ただまあまあせっかくなんでね、いろいろアレンジしていこうという内容でしたね。まあいろんな言い方ありますよということです。まあ聞いてわかるようにはなっておいてほしいですね。はい、では、本日のテーマ英語で褒められたら、以上となりますが、最後にポイント単語だけおさらいして終わりましょうかね。本日のポイント単語です。6つ教えましょう。まず1つ目が appreciate。 appreciate、 はい、感謝するという意味ですね。はい。まあ、I appreciate it. 感謝します。Thank you と同じ意味ですけども、I appreciate it の方が、まあちょっとフォーマルな印象ですね。はい。まあ日常使いもできますね。でも、フォーマルであり、日常使いもできる。これも便利な表現ですね。はい。ぜひ覚えておいてください。appreciate。で、次ですね。二つ目。believe。believe。はい。こういった歌もありましたね。まあ、日本の歌ですけども。believe。まあ、信じるという動詞で使いますね。はい。believe。信じるですね。まあ、ちょっと難しいようで、まあ、日常使いもできますんで、絶対覚えておいてください。で、次、三つ目です。successful。successful。はい。successful。まあ、成功したとか。出世した、そういった意味がありますね。出世した何々、まあ、今回文章で出てきたのは You'll be very successful でしたね。はい、あなたは、成功者になるでしょう。あなたは絶対出世します。まあ、こういった意味ですね。まあ、こんな場面で使われます。成功したとかいう意味ですね。はい、まあ、金銭的な成功である場合の方が多いかな。まあ、いろんな場面で使いますけどもね。はい、では次、四つ目のポイント単語です。これが、painting。painting。はい。まあ、paint。まあ、ペイントする、書くという、まあ、動詞でも使えますけども、painting としますと、名詞でも使えるんですね。絵という意味になります。絵。絵画ですね。まあ、paint っていう単語からも想像できるように、まあ、インクを使って書く場合が多いですね。まあ、ちょっと難しい説明になっちゃいますけども、はい。まあ、絵という意味ですね。はい、では次、5つ目ですかね。5つ目のポイント単語、これが excellent。 excellent。 はい、もうとっても素晴らしいという意味ですね。まあ上品な単語ですね。まあ子供はあんまり使わない単語ですね。まあ別に使ってもいいですけどね。まあ excellent、とっても素晴らしい、もう最高だとか、そういう意味がありますよね。素晴らしい、はい、という意味です。はい、では次、最後のポイント単語です。6つ目、これが sweet。 sweet。 はい、まあこれもいろんな意味ありますけども、今回は優しいという意味で使いましたね。 you're so sweet、 あなた本当に優しいのねっていう、まあ褒められた時の、 答えとして教えました。でもう何度も言いますけども、 You are so sweet、 本当に優しいのねっていう場合、女性が使うフレーズなんでね、男性はまあちょっとあんまり、まあ、特殊な場合をね除いて使わないでいただきたいですね。はい、というわけです。はい、ポイント単語も以上となります。英語をこの辺にしておきましょうかね。お疲れ様でした。まあ今回もね、結構まあ便利なフレーズいろいろ教えましたんでね、結構勉強になったと思います。またね、本日のテーマでちょっと難しいなというところがありましたり、またもう一回聞きたいなというところがありましたら、いつものようにね、前半に、来週の前半もねおさらいする予定ですので、またそちらも聞いてください。そしてですね、この番組ファンファンペラペラタイムの簡単なテキストをね、私用意しておりますのでね、こちら nara.fm のホームページからご覧いただくこともできます。これも合わせてご覧いただきながらこの番組聞いてもらうと、よりわかりやすくね、あと単語の綴りとかもねもちろんわかりますんで、ぜひこちらも合わせてご覧ください。 nara.fm のホームページ、行ってみてくださいね。はい、というわけで、本日のテーマ、英語で褒められたらでした。以上となります。皆さんお疲れ様でした。それでは皆さん、また来週。 Okay everyone, thank you very much for listening and see you next time. Bye.